はい、中尾月内のわっしょいわっしょい始まります。本日は2月の23日です。はい、今日も一日よろしくお願いします。はい、ジングルお願いします。
ここに来たらいいことあるかも。それが夢の種。放送キャッキ
ー。はい、改めましてこんにちは、中尾月成です。今日もわっしょいわっしょいよろしくお願いしますね。ですね、世間は2月の23日で、連休の3連休がスタートしました。はい、この数日ね、結構天気が悪くってですね、3日間ぐらいずっと雨だったかな。だからなんかね、まあ花粉症の人たちにとっては良かったかもしれないけど、中尾さんとかにとっては、まあ、寒い日が続いた、この今週でした。はい。で、中尾家のね、ヤギーズたちもね、やっぱり雨の日はね、本当に、寂しそうな顔をしてね、まあ、自分が外で作業をしてたら、なんか見つめてました。はい。ほんで、どうしてもね、ヤギーズは、濡れちゃうのが、濡れちゃうというか、足元がね、濡れるのがあまり好きじゃないんで、水たまりとかが、今溜まってたりすると、なかなか出ようっていう、まあ出ようっていうか、あまりこう、一歩がね、進まないんですよね。で、やっぱり、間牧草だけじゃね、かわいそうだと思って、こう、柵をね、開いてあげたりすると、ブーはなかなか、出てこなかったですね。で、他の、まあ、トラちゃんとかキーちゃんとかさーっと出て、まあ、自分たちの好きな、なんていうかな、食べ物があるところに行って、こう、食べてたりしたんだけど、ブーはずーっと俺の方を見つめて、なんか、ちょうだいみたいな感じで、眺めてたの、この何日間、そんな感じでした。はい。で、まあね、朝とね、夕方、一応お世話してるんだけど、本当この2日間ぐらいは、まともにね出してあげることができなかったんでね、今日この収録終わったらですね、また、行ってね、今日はねもうちょっと風は集めたいけど、雨はね全然降ってないんで、あれらもまあヤギーズもね、待ってくれてると思うんで出してあげてね、1時間2時間、1時間ぐらいかな、まあ、散歩中か自由にさせてあげて、元気になってもらおうかなと思っております。はい。ですね、ヤギの友っていう、全国ヤギネットワークが発刊してる冊子があるんですけど、それにですね、この度、ちょっと中尾家のヤギズじゃなくって、わっしょいわっしょいのね、広告出そうかなと、今ちょっと計画しています。どういう広告がいいか、今ちょっとね、作成中でして、で、もしね、いいのがっていうか、ヤギの友に、話持ちかけて OK いただいたら、そこで、冊子の中の1ページの中にね、広告を入れてもらって、で、全国のヤギ友とね、このわっしょいわっしょいで、会話というか、なんかいろいろ、交流を図れたらいいかなと今思っています。そうするとね、今X で、中尾家のヤギーズはいろいろ画像なり動画をで、情報発信してるけど、今度ね、またそれにはかけて、いろんな方々とね、交流ができたらいいかなと思っております。はい、X をね、見てたら、中尾家のヤギーズ も、まあ、情報を上げてんだけど、ヤギ好き大集合だったかな、なんかそういうページみたいなのがあって、Facebook かな。まあ、とにかくね、本当に今、どんどんどんどん、ヤギ、まあ、俺が見てるからかな、ヤギの、投稿がガンガンガンガン上がってきてます。で、なんかうちのも可愛いんだけど、やっぱりよそのヤギも可愛いし、小ヤギとかはね、やっぱり、今、結構いろんなとこからね投稿されてて、やっぱり子ヤギは可愛いなって思います、ただね、可愛いからといって何でもかんでも飼ってるとね、その、まあ、ヤギの寿命と人間の寿命が、どっちがあって、そういうことも考えてきたりするとね、いろいろこんなことがあるんでね、本当に、画像だけ、iPad だけのね、可愛いで、終わらせたいと思っております。ね、この前、なんだっけな、あの番組。上田と女が吠える、なんとかっていうあの番組で、ペット大好き、芸人さんが集まって話してた時があってですね、その中に、やっぱり、まあ、ペットって言ってもね、やっぱり犬とか猫が主なんだけど、本当ね、皆さん、その、やっぱり我が子中か自分のペットが一番可愛くってこうなんですよみたいなことをね言われてて、あ、なんかいいなと思いながら見てました。まあその中にね、大好きな磯山さやかさんも出演されてて、磯山さやかさんのリリーちゃんがね、出てました。リリーちゃんはねこの前の映画愛の子村帰りだったかな、あれにもね、実は出てたんですよ、出演しててね。あれにはねだからもう一人、女優さんだったかな、あの人だよ、前の忘れちゃった、女優さん、明石家さまと仲のいい女優さんが出てて、でその人もの、多分飼い犬も、映画に多分出てました、なんかそういうの見るとね、なんかこうちょこっとそういうなんかこう何て言うかな、裏側を見てたか、見てたというか知ってたような感じで、あ、なんかちょっとほっこりして、なんかいいなって感じがします。はい。でその上田と女が吠える夜かな、あれで森泉さんかな、あの人も出てて、あの人、今動物が何覚えたの、23か3、とにかく20匹以上いるらしいんですよ、その中にまあ鳥とかが多いとか言ってたけど、でも豚もいたかな、豚もいたし、でっかいカメ、ゾウガメかな、もうなんかそういうのも飼っててみたいで、あ、なんかすごい人なんじゃなって感じで、そうそう、スッポン、スッポンとかな、なんかスッポンもでっかい2メーターぐらいの水槽に飼ってるって、そういうのを番組で言ってました。だから、あ、すげえなーとかって思ってて、でも多分森泉さんはヤギ飼ってないんじゃないかな、なんかヤギ飼ってくってくれたらよかったのになと思ったのが、まあ、あの番組を見ながらね、そういう感想を持ちました。はい。今日は今から、まあ、ヤギーズはね、こんな感じで、お話ししてて、ヤギーズ、そうなんです。ヤーマンです。ヤギーズがね、もうそろそろだから春になってくるんで、本当にね、そのヤギズがいる敷地内もね、少しずつ草がね、芽吹いてきてるんですね。だから、春、来てるって感じがします。だから、この2、3日は本当雨だったけど、その前はすごい暖かかったんですよ。7月ぐらいの気温だったんですね。で、もう暖かいとかって思ってて、ほんで、ヤギズたちも、一生懸命こう、なんちゅうかな、新芽を食べてるっていうか、そんな感じがしてたんですよね。で今回こんだけ雨が降ったんで、まあ、草花もしっかりと水で栄養を取ってると思うんで、またまた大きくなっていくんじゃないかなという、そんな感じがします。でヤギーズもね、いろいろ出ていく時も、なんちゅうかな、遠くまで行けるようになってね、最近は。 で、遠くの、うん、まあ、遠く、うん、遠くかな、山の中に入っていって、で、草だけじゃなくて、うん、樹木もね、かじってます。あの時にね、少しあの、なんちゅうかな、悪い樹木をね、食べなければいいなって思いながらね、まあ、見守ってる感じです。もうね、自由にね、放牧してるんで、まあ、こんな言い方悪いんだけど、まあ、自己責任というか、ヤギーズもね、自己責任で、食べてるような感じがします。やっぱりね、今の、ブーたちも最初の頃は、やっぱりね、少し、毒草というか、食べちゃいけないものを食べて、ちょっと、苦しい思いもね、した時期も本当はあったんですよね。だからそういうのを経て、あの頃はもう、これは食べていい、食べちゃいけないっていうのがね、本当に分かってるみたいです。一緒にね、散歩とかしてても、あ、これは好きなんだ、これは嫌いなあれなんだね、みたいなのをね、選んでね、クンクンクンクンしながらやっています。うん、で、まあ、あとはね、結構ね、個人差というか、好き嫌いもあったりして、あ、キーちゃんはこれ食うけど、ブーはこれ食べないんだね、みたいなね、そういうのもね、あったりして、なかなかこう、食べてる姿を観察するだけでもね、楽しい、日々を送っております。はい。ということでね、まあ、ちょっとヤギーズのお話はこの辺で今回やっといて、次のお話やりたいと思いますんで、ちょっとジングル入れてください。はい。輝くんだ。知っていますか、ひまわりの花言葉は。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、はい、ではですね、中盤に差し掛かってですね、このわっしょいわっしょい、まあね、ずっと一人喋りでやってるんですけど、まあ、なんちゅうかな、このインターネットラジオなんだけど、実は僕、私ラジオも結構聞くの好きで、今プロ野球のシーズンオフなんで、広島では、シーズンオフの時には、もちろんプロ野球中継がないんで、ミュージック J っていう番組があるんですよ。ほんでね、このミュージック J というのは、北海道の、北海道放送のね、番組です。で、北海道、STV やったかなと、この RCC だけなんですよね。中国地方のが、流れてるという。でもね、そのリクエストとかは、もちろん北海道の方いらっしゃる、広島地方の方いらっしゃる。で、やっぱり今ね、インターネットでもうラジオ聞ける、ラジコとかで聞けるんでね、またいろんな地区の方のもうリクエストとかがかかってます。で、その松崎さんかなの、DJ が松崎さんで、だいたい一人喋りでやってるんですけど、あれで、結構ね、80年代とかのね、音楽がかかっててですね、すごく、3時間の番組かな。でも、ちょっと長距離のドライブだったりとか、ちょっとこう、どっか仕事してる時とかに、流してるのにはね、最高の番組なんです。で、まあ、私も、その番組はだから火曜日から火、水、木、金。この週に4日、火、水、木、金なんですよね。この4日間なんだけど、それをね、いつも、ラジコの聞き逃し配信かな。あれで、聞いてます。で、時々ね、リクエストもしてます。はい。で、そうそう、最近、松崎さん、ミュージック J に、リクエストした時に、もうラジオネームを中尾家のヤギーズにしました。そっちの方がいいかなって、もうなんかいろんなラジオネームつけてもなんか自分でも忘れちゃうんでね、中尾家のヤギーズで、やってますんで、広島では多分ね、3月の頭、野球が始まるギリギリぐらいまでね、放送されるんじゃないかなと思うんで、万が一ね、中尾家のヤギーズさんからのリクエストですみたいな感じだったらあいつ送ったんだなって思ってください。はい。 それでですね、そのミュージック J の中で、本当に80年代とかのね、音楽がよく流れて、ほんでそれ歌手についてね、松崎さんがいろんなうんちくっていうかな、情報をね教えてくれます。あれがね大好きでね、なんか、この人って意外な一面があったんだっていうこともあるし、この時の時代はこうこうこうだったんですよみたいなことをね教えてくれて、本当ためになる番組でね、なんか、音楽もね本当にこうなんていうかな、昔の音楽が聴けてすごく楽しいし、話もすごく楽しいです。それで、その中で今年のね私の目標の中に一つで、松山千春さんのコンサートにね行こうと思っております。それはなぜかというとですね、まずミュージックデイ流れるのもそうなんだけど、TikTok とかね、そんなんで昔のその映像とかが流れるんですけど、その中で松山千春さんのやっぱり歌ってすげえなって思うんですよ。だからあれで生で一回聞いてみたいと思ってですね。で、人は今中か、大体毎年ねツアーで全国回ってます。で、広島にもよく来られるんですよ。で、松山千春さんと、ローカルタレントのね西田敦史さんがね、実はねすごく仲がいいらしいんですよ。で、大体、松山千春さんが広島来た時に、大体西田敦史はさんは会場に足運んでいるらしい。で、あの時に、おい、お前いるかみたいな感じになった時に、あ、こっち、ここにいますみたいな、そんな感じでね、やってるらしいですよ。で、まあ、西田敦史さんはね、小原のね、西田コーポレーションの、何ちゅうかな、ご子息っていうかな、なんかそういう一員なんでね、寿司達の、そういう、流れもあるんでね、ぜひぜひ。まあ、そういうのがあるから、松山ちゃん来てくれるんでね、今回というか今年はね、早く、なんちゅうか、ホームページでね、動向をチェックしながら、必ずコンサートに足運びたいと思います。はい。またその時はね、ラジオでね、このインターネットラジオでね、お話できたら、しようと思います。はい。だから、近年はね、キョンキョンの、40周年コンサートに行ったのと、この前、渡辺美里のコンサート行ったのかな。そういう感じかな。だから、今ね、ラジオ聞いてる限りでは、本当にね、いろんなアーティストのね、方々の、コンサートもね、なんちゅうかな、番宣というか宣伝をね、してるんでね、だいぶそのコロナの時とは違ってね、やっぱり活発になってきたなって気がします。なんかああいうのすごくいいなって思いますね。やっぱりああいう会場にいてね、大きい声出すっていうか、本当にね、あれがね、なんか楽しいし、いろんなことを音楽っていいなと思うんですよね。その当時のことを思い出したりとかして、たまにほろりとしたりとかもしたりねするしね。渡辺美里の時とかもね、なんかこう本当にこう元気もらったっていうか、元気だった頃の自分を思い出して、パワーが出てきたとかね、なんかそんなのもあったりして、楽しかったな。そういう感じがします。はい。だからミュージック J もね、本当に楽しくていい番組ですんで、はい、このワッシュワッシュもなかなか面白いかな、番組なんでね、両方よろしくお願いします皆さん。はい、そういうことでですね、とりあえず、ミュージック J のお話は一旦おしまいで、ここでまたジングルを挟んで、次の話題に移りたいと思います。はい、よろしく。
夢の種放送局。
はい。じゃあ、後半残り少しだけまだあるんでね、 ちょっと最近のお話しますね。最近のお話といってもね、まあ、大したことないんですけど、私はその一応転勤族だったんで、中国地方いろいろ転々としたんですね。30中盤ぐらいまでは、高校出てから中盤30中盤ぐらいまでは中国地方を結構転々としました。で、その中でね、いろいろ感じてたことは、街はね生きてるってことをよく思ってました、で、街はね、そのやっぱりいろいろ開発されて、まあ、幹線道路があって、でそこがいろいろなお店が出てきたりして、なんていうかな、生きてるっていうのは、その栄えるところが動くって感じかな、そういう思って見てます。まあそれはね、その俺が改めて言うことでもないかもしれないんだけど、やっぱり、なんていうかな、昔よく思ってたのは、その駅前っていうのはもう今どこの地区も ほぼほぼ錆びれてきてるでしょう。駅前商店街とかね、そういうのがね、あれはもうだから街が生きてる証拠であって、で、もうそこがシャッター通りになって、で幹線道路がちょっと向こうにできて、まあそれが例えばインターのそばだったりとか、なんかそんなんになってきてるわけですね。まあだからそういう地区が多いってことね。で、今回なんでこういう話しようかなと思ったかというとですね、まあ私住んでるところから隣町が三好市があるんですが、今三好市はね結構変わってきてるなっていうのが思います。はい、三好市もね、本当に駅前を整備して、で、まあ、前回かなお話ししたとかもしれないけど、駅前から高速バスにも乗れるし、まあ、当然、広島に行く便、広島に行く JR にも乗れると、すごく便利が良くなってきまして、で、そこから三好駅を中心に考えると、54号線沿いも、今道が広くなってます、広げていってます。だから当然あそこは幹線道路になってくるんだろうなって感じですよね。でそこから、CC プラザっていうのがあったんですが、それがまあ耐久性の問題で一回壊されて、また新しい、ショッピングするところができました。で、今度はそこから、三好駅から今度は合同庁舎の方に行くと、そこもパチンコ屋さんとか、大きいパチンコさんが潰れたというかなくなって更地になってたんですけど、今回また、建設が始まりました。そんな感じで、町はね本当生きてきてます。はい、多分この半年もすれば随分三好市もね、見違えるというか変わってくるんだろうなという感じがします。はい、もう一つね、今度はうちの田舎の神田町、福岡県の神田町なんですけど、あそこも本当に、まあ、私は多分1年に1回ぐらいしか帰んないんだけど、昔、まあだからまあそっか、私が記憶にあるのが大体小学生ぐらいからすると、もう40年ぐらい神田町っていうのはもう本当に道、すごく変わりました。今までこう田んぼがあったところがもうそこが道路になってたりで、何もないところに今度一本ズドーンって道路ができて、あそこ、うちの神田町には九州日産という大きい会社があるんですが、九州日産工場がね、あそこまでのね道がもう本当ズドーンズドーンともうできてね、本当に神田も、すごいスピードで、なんちゅうかな、開発が進んでどんどんどんどん変わってきてるなって感じがします。 まあ、そんなことで、別に、その、なんちゅうんだな、そういうことを話して、その政治の世界に行くとか、そんなことでもなんだけど、本当に街はね、生きてるっていう、そんな感じです。だから、だからどうなんだっていう話ですが、そうね、だから、まあ、生きてるから、街も生きてるから、アルたちも、アップデートしながら、やっていかないと、ついていけないなっていう、そんなことですね。まあね、本当そうだな。まあ、私自身もね、次回、この放送が、今日が、3月の、3月のね、19とね、26日放送なんですよ、この放送がね、今、今日の収録されてるのが。だから、次はもうね、3月、4月、4月前、そういう時の話だな。そんな感じのお話ですんで、まあ、アップデートしながら、またね、いい春を迎えられるように頑張りたいと思います。はい。じゃあ、最後、なんやかんやいながらね、時間は経っていったので、最後のご挨拶の前に、締めのジングルをもう一丁かけていただきます。お願いします。
夢の種放送局。
はい、じゃあね、今週もね、このわっしょいわっしょいを聞いていただきありがとうございました。はい、次回はね、次回の収録は一応3月の頭の予定にしてますんで、その辺になると、野球も始まってるんで、カープ勝ってほしいんだけど、私実際今回、中日ドラゴンズに、ね、ちょっと注目しております。はいはい、まあこの放送されるのがね、3月の中旬以降なので、その時にスタートダッシュ、どっちカープがやってるのかドラゴンズがやってるのか分かりませんけど、はい、まあその辺もね、楽しみにしながら春を迎えたいと思います。はい、じゃあ今日はね、どうもありがとうございました。はい、じゃあ皆さんまた会いましょう。バイバイ。はい、ありがとう。